縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲスト、アドバイザーと申しますか、ゲストを紹介いたします。沖縄県中小企業家同友会代表理事の木名智勝さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、沖縄県内は 99% 以上が中小企業、小規模事業者、そして個人事業者ですよと、はい、いうお話を、ね、毎回スタートにお話してるんですが、はい、まさにその皆様をまとめていらっしゃる団体の代表理事でいらっしゃるんですけど、木名さん、まずはラジオを聞いてらっしゃる皆様に、中小企業家同友会ってどんなとこっていうのをちょっとお話しいただけますか。
は
い
は
い、
中小企業家同友会というのは全国にあるんですけども、47都道府県全国にあってですね、で全ての同友会が同じ理念でこう同じ方向に進んでると。
なるほど。
とてもこう学びが深まると言いますかね、仲間意識が強くなるような、理念で束ねられている団体ですね。
実際全国で見ても、90% 以上は中小企業ですもんね。
沖縄でいきますと、もう 99.7% が中小企業で、そこでまた働いてる人の7割は中小企業で働いてるんですね。沖縄でいうともっと高いかもしれませんね。
そうですよね、
全国で7割ですので、
そうですよね、そうなってくるとまさに同友会の活動っていう、そういう理念を持って活動してる皆さん の、中に入るっていうのは、中小企業の皆さんにとってもなんか支えになったり、
そうですね、合わせてですね、やはり起業したばかりのですね、経営者ですとか30人いたり100人いたりする中小企業の経営者でもですね、みんなこう対等に同じように学ぶんですね。一人の経営者として、どうありたいのかというところからですね、経営を学んでいく、素敵な会だなと思いますね。
なるほど。木名さんはどういう会に入られたのはいつなんですか。
ですね、私は実は2代目なんですけど、もう継ぐ前からですね、もう22年3年ぐらいになると思います。
なんでまた同友会に入ろうと思ったんですか。
紹介されて、経営者が勉強する会があるよという紹介を受けてですね、入会はしたんですけども、当時はやはり次の世代を継ぐという2代目ということで、自分もこう意識はしてましたし、覚悟もありました、そういう中で紹介を受けて、どういう会どうかと言われてですね、入ったんですけど、しばらくはですね、会には参加するんですけど、会社での実践の方は、置いといてっていう感じでですね、なかなかこううまく活用できなかったのがスタートですよね。
つまり勉強することと実践とが離れてたんですね。
でそれで実際にですね、2代目になると、あと継ぐと覚悟が決まった時に初めてですね、要は本気になるわけですよね、今までいかんと、やっぱり会社も今のままではいけないし、その前に私自身がそのままではいけないと、そして社員さんのこともあるということを考えてですね、やっぱこう本気で同友会で学んだことを実践するようになっていったんですね。で本気になると、また本気の出会いがあってですね、先輩方に、先輩、沖縄同友会の先輩の経営者方に恵まれてですね、知った激励というか、愛のあるアドバイスをいろいろこういただきながら、本当にこう経営のことをで、利害関係がない私にこれだけ言ってくれるというのは本当にありがたいなと思ってですね、
実際業績の方はそうやって本気になって同友会の活動を生かし始めてから変化はあったんですか。
ありましたね。やはり当時私が社長になった時はですね、経営者になった時はもう債務超過で借金だらけでですね、すごい状態だったんですね、でその中でもできるのはやっぱり同友会で学んで、やっぱりこう社員教育ですとか、で、そういう状態でも新卒の採用をやったりとか、そういうことですね、やりだして、こう少しずつこう経営がうまく回り出して、利益もこう少しずつ上がるようになってですね、今では自己資本比率も 70% ぐらいに
素晴らしい
来ています。
はい、 じゃあもう同友会とともにというか
ですね、
はい、成長してきたという感じですね、はい、だって同友会の成長だってすごいですよね。
あ、そうですね、はい、おかげさまで今同友会は1987年にできたんですけど、うん、まあ、それから今、32年3年経ってですね、うんうん、1300社超える会員数になってますので、
うん、すごいですね、
これは全国でもすごい早いペースで増えています。
そうですよね、はい、沖縄でこんだけあの会員数が多い、あるいはすごい勢いで、あの会員数が増えたり活性化している理由っていうのは何ですかね。
やっぱ理念がすごいんじゃないかなと私は思うんですけどね、うん、やっぱその紹介に行くとこの理念でこういう活動をしてますというと興味を持っていただける経営者が多いと、
うんうん、
で経営課題を解決する、うん、あのまあ、プログラムが、うん、まあ、本当にこう網羅されてますので、
うん、
その会社の課題に合ったですね、うん、まあ、ヒントですとか、うん、解決策あるいはこうアドバイスがいただける場がたくさんあるということがですね、
うん、
一番大きな入会していただける、理由じゃないかなとは考えてますけどね。
そうですよね、はい、私も三十数年前同友会の最初の頃にお世話になったんですけど、
はい、そうですか、
ものすごく勉強する組織だなと、
ね、
もうびっくりするぐらい。
私より先輩ですね同友会では、
そうですね、年もちょっと先輩かもしれませんねなんですが、あの勉強する皆さんの真面目さというか、うん、あのパワーというか、でそれであの沖縄はもともと横社会ですけども、はい、その横社会がなんか飲んだり食べたり楽しいねっていうだけの関係じゃなくて、うん、本当に先ほど言った、はい、厳しいこともしっかり、あのね、はい、アドバイスもするし、でとことん議論をするし、うん、
はい、
でそういうような組織っていうのが素晴らしいなと思ったんで、うん、でそれで私があの沖縄開放銀行の社外取締役になった時に、やっぱり中小企業を支援して共に成長する、そういう銀行として会銀がもともとの原点に戻った方がきっといいな、その時にどうしたらいいんだろう、私がお手伝いできることは何かなと思ったら、うん、おそうだ、中小企業家同友会ともっと連携したらいいんじゃないかっていうことで、ね、
いや素晴らしいですよね、そのリカさん の, そのアイデアがですね、まあ、いろんなことプロセスはあったんですけど、やっぱり包括連携協定がね、無事に結ばれることになってですね、本当にこれ我々あの同友会の会員さんにとっても良かったなと思ってますね。
そうですね、まさに同友会さんがずっと実践していらっしゃるとことん議論する、で議論して、まあ、懇親もしながら、はい、でこれをあの銀行という組織はなかなか守りの組織なんで、そこまでとことん外部の人とディスカッションするみたいな風土はやっぱりなかったんですけど、やっぱりそれを両者が話し合うことによって、環境が違う、風土が違う、役割が違う、で貸す側借りる側という関係もある、それをどう近づけて共通価値というのが想像できるかとかね、でそんな話をディスカッションした時にやっぱり皆さんね、最初はちょっと壁を感じたんですけどね、近づいてきましたよね。
そうですね、やはりあの会を重ねるごとにあのどんどんこう海王銀行さんの、ね、あの皆さんがこう近くに感じましたし、
うん、
でこう壁がこう1枚2枚とこうなくなっていくような、まあ、イメージを感じましたよね、
うん、それがまた今やね、全銀行さんというかね、3行との、ね、包括連携協定にもつながって、ね、はい、最初ね1社とだけ包括的連携協定なんか結ぶと、他の銀行に対してまずいんじゃないかというね、心配が会の皆さんの中にもあったようですけれども、いやそんなことないですよ、きっと他の銀行さんも一緒に結びましょうって来ますよって言ったら本当そうなりましたもん ね、
本当ですね。
それだけ同友会の皆様がどんな活動をしているのかっていうのを、うん、あの金融機関もあまり知らなかったんだと思うんですよ、うん、
はい、
であの結果だけこう、ね、はい、見せて、あのいろいろ提言が来る、はい、でそれは聞いてるけれども、それはどんな活動のもとにこれが上がってきたかっていうのは分からないのが、で実際一緒にこういろんな活動をしていくと、もう本当にこんだけ勉強してるんだとか、でこういう意識を持ってるんだ、こういう理念を持ってるんだっていうのが分かった時に、全体の活動もね、あの支援や、あの注目が集まり、包括的連携協定の、ね、広がりにもなったと思うんですよね、
はい、まあ、本当に実例としてですね、中部の会社さんの経営者で、海王銀行さんの包括連携協定を結んだ後だったもんですから、海王銀行さんに行ったらですね、優勝していただけたと、でその会員さんはもう同友会入ってて本当良かったと、 多動育会ってとってもいいとこだよと、自分の経営者仲間にですね、同意会入るのを勧めたっていうね、実例があるんですね。
ね、嬉しいお話ですよね。実際10月に包括的連携協定を結んで3月までの間に、まあ、その年200人ぐらい ね、新入会増えたんですよね。
は
い、
そうなんですよ、はい。ね、まあ、これもですねなかなかないことでですね、その年のこう会員が増えていった勢いっていうのはやはり、包括連携協定のおかげだと思いますね。
ねえ、それはもうこれから沖縄の、ね、経済、今はものすごい活気ありますけれども、はい、まあ、経済ですからね、上に行ったり下に行ったりいろいろあると、はい、その時に連携できて、で共にみんなが良くなっていく活動が ね、連携の中からまた新たな活動も生まれてくる。
そうですね、
そういう関係って素晴らしいですよね。
本当ですね。そういう関係が築いていけると、沖縄の同友会の会員が元気になるということは、こう沖縄経済が元気になる、景気が良くなろうが悪くなろうがいい経営ができるというような会員さんが増えていくことが、存在価値だと思ってますので。
そうですね、はいはい、ビジョンを持ち、理念を持ち、そして、自分の会社もそう、それから、社員の皆さんもそう、地域の皆さんもそうと、はい、もういろんなみんなが良くなるようにというふうに活動していく経営者や、あるいは仕事をする人たち、社員さんも含めてが増えていくと、沖縄ってとってもいいところになりますよね。
いや、本当ですね。もちろん今でも素敵な、ね、島だし、もう素晴らしい、私も大好きなんですけど、もっともっと良くしていく、そういう意味ではやっぱ我々の、になっている役割というのは大きなと思ってますし、まあ、中小企業、小規模企業の皆さんがですね、本当にこう元気になったら、地域がもっと元気になるなと思ってますので、
そうですね、はい、これから同友会としてやりたいことっていうか目指していることってありますか？
はい、近々ではですね、今1300社ですので、来年の3月までには1400社、でその翌年には1500社ということで、まずは1500社の会員、やはり数は力でもありますので、会員さんの数を増やして、同様にこう質問、やっぱりいい経営をしている会社を、経営者を増やしていく、会員内 の活動ではですね、まあ、そういうことをやることが素敵な沖縄、いい沖縄を作っていくことにつながっていると思いますので、まずはですねそこをやって、まあ、沖縄から全国にですね、同友会の力をですね、まあ、沖縄の元気を発信して、日本を元気にしていけたらなと思っております。
わかりました、はい、楽しみですね、はい、また聞かせてください。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。今朝のゲストをご紹介します。沖縄県中小企業家同友会代表理事の木名智勝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。